声の広報杉並。令和2年2020年4月1日発行。ナンバー2275。コンテンツ、主な記事。区立施設の使用料を見直しました。区民健康審査、がん検診などのお知らせ。新たな基本構想を作ります。毎月1日号では、区の政策や取り組みを分かりやすく紹介していきます。お知らせ。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。支え合い、共に作る。安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集。荻窪の三庭園とその周辺を知る。敵外荘、大田黒公園、角川庭園とその周辺。荻窪の歴史を知り、まちづくりを考える。荻窪の三庭園は、地域の皆さんにとってはおなじみの憩いの場であり、町のシンボルといえます。金剛では、地域をもっと知っていただきたいという思いから、三庭園の経緯や町の歴史を少々紐解いてみました。歴史を知ると町を見る目がまた変わるもの。さらに未来を見据え、荻窪の町づくりに思いを巡らせてみませんか？トップページの写真は、昭和初期の敵外荘。邸宅は創建時のもので、木造平屋建て。広い芝生の庭は、屋敷林で囲まれ、写真手前には池があり、池には建物が映り込んでいます。写真はモノクロで、個人から提供していただいたものです。荻窪の三庭園とその周辺を知る。敵外荘、大田黒公園、角川庭園とその周辺。いろいろな歴史が詰まっています。古くから、文化人や学者、政治家、財界人などが居を構えた荻窪。当時の東京都心からの近さに加え、善福寺川を見下ろすようにできた大地に、豊かな自然が広がるその光景に、多くの人々が引きつけられたと言われています。金剛は荻窪の三庭園を中心に、現在にまで残るゆかりのスポットをご紹介します。荻窪の街づくりを考える上で大切なレガシーを改めて知る機会になればと思います。1. 敵外荘。建物を含めた敷地全体が国指定史跡。敵外荘は大正天皇の侍医も務めた医師、入沢辰吉が義弟である建築家、伊藤忠太に設計を依頼し建てた別邸で、伊藤による現存する数少ない邸宅建築です。伊藤忠太は、築地本願寺や西本願寺伝道院の設計を手掛けた建築家です。応接間の床には、伊藤のデザインと言われる龍の文様の敷瓦が敷かれていました。昭和12年、内閣総理大臣就任に伴う訪問客の多さから逃れるため、東京郊外に邸宅を求めていた近衛文麿は、入沢辰吉に敵外荘を譲り受けました。健康上の不安もあった近衛は、自然に囲まれたこの地を非常に気に入ったと言われています。所在地、荻窪 2-43。利用時間、午前9時から午後5時に、南側敷地一部開放。なお、北側敷地と、敵外荘は公開していません。休業日、年末年始、12月29日から1月1日。チェック、ふるさと納税。国指定史跡、敵外荘。近衛文麿旧宅。復元整備のご寄付のお願い。歴史的意義があり、建築物としても貴重な敵外荘を、王子の姿に復元し、訪れる皆さんをおもてなしできる公園として整備します。 復元整備にあたり、皆さんのご寄付をお待ちしています。1万円以上ご寄付いただいた方には、敵外装での折々の行事や、公園整備の進捗状況を、敵外装通信としてお届けします。その他、ご寄付いただいた方を検証する仕組みを設けています。詳しくは、ふるさと納税サイト、ふるさとチョイスの杉並区をご覧ください。ふるさとチョイス、スペース、杉並区で検索。2. 大田黒公園。お庭だけでなく、建物も注目です。日本の音楽評論の草分け的存在である、大田黒元雄氏の屋敷跡を、区が回遊式日本庭園として整備し、昭和56年10月1日に開園しました。荻窪の緩く起伏する大地に、自然の地形を生かした造りとなっています。樹齢100年を超えるイチョウ並木や、当時としては珍しいベンガラ色の西洋風建築物、国の登録有形文化財があり、生前大田黒が愛用していたピアノ、蓄音機などが展示されています。また、イチョウやモミジが鮮やかに染まる11月下旬から12月初旬には、毎年ライトアップが開催されています。モミジの季節も綺麗みたいね。所在地、荻窪 3-33-12。利用時間、午前9時から午後5時。入園は4時30分まで。休業日、年末年始、12月29日から1月1日。3. 角川庭園。展示室もあります。俳人で角川書店の創設者である角川源義氏の旧邸宅を区が遺族から寄贈を受けて改修し、平成21年5月10日に区立公園として開園しました。建物は昭和30年竣工の木造2階建て瓦葺き近代数寄屋造りで国の登録有形文化財、区の景観重要建造物に登録されています。緩やかな南斜面であったため、建物の建築当時は、善福寺川沿いに田んぼが広がる見晴らしの良い場所でした。ここでは、角川源義氏の俳句、写真、所蔵品の展示のほか、句会、茶室、講座も催されています。所在地、荻窪、3-14-22。利用時間、午前9時から午後5時。休業日、水曜日と年末年始、12月29日から1月1日。4. 与謝野公園。明治大正を駆け抜けた歌人たち。与謝野鉄幹晶子夫妻の旧居跡に作られた公園です。夫妻の歌碑があり、近くの桃井第二小学校の校歌は、晶子の作詞です。二人が読んだ歌の歌碑がたくさんあります。歌集を読み返そうかしら。所在地、南荻窪 4-3-22。5. 長屋門。明治天皇荻窪御小休所。明治天皇が立ち寄った荻窪の旧家。この場所に、明治天皇行幸の際、休息所として立ち寄られた建物がありました。長屋門は移築復元されたものです。へえ、そうなんだ、知らなかったわ。所在地、荻窪 4-25-12。6. 聖光ロッジング。登録有形文化財。和風旅館、人気賃貸アパートとして健在。昭和初期にまかない付き高級洋風下宿として建てられた建物です。国の登録有形文化財です。所在地、荻窪 3-38-9。聖光ロッジングの近くには、桂文庫、読書の森公園、中央図書館などもあります。中央図書館は現在休館中です。 なお、荻窪駅南口に降りると、ここでお伝えしたスポットの他にも、たくさんの施設、公園、学校などがあります。荻窪の松林。今と昔が交差する町。荻窪にある赤松は、かつてあった松林の名残、荻窪の原風景の一つです。荻窪という町。その昔、善福寺川が作り出す起伏豊かな地形の荻窪は、きれいな空気と松林や富士山をも望める美しい眺めに恵まれていました。明治時代の終わり、そんな豊かな環境に惚れ込んだ学者や財界人などから、東京都心に住みながら新たな邸宅を建てるための別荘地として人気を集め始めます。その後、関東大震災を経て宅地化が進みましたが、当時の松の一部は屋敷林として今でも大切にされています。また、荻窪には作家や画家、音楽評論家などの芸術家や文化人も多く暮らしていました。その活動やモダンな生活ぶりは、今もこの町に文化の香りを残しています。もっと知りたい方は、杉並学クラブ。杉並好きの区民ライターが取材・執筆する区公式情報サイトです。区民目線でキャッチした杉並の魅力を記事にして公開しています。町別ダイジェストから荻窪をご覧ください。杉並学で検索。杉並スタイル、〇〇してみよう。荻窪の三庭園を巡ってみよう。元年5月19日。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。荻窪駅周辺まちづくり方針。区では平成29年4月に荻窪駅周辺まちづくり方針を策定し、歴史文化の香り漂う住んでよし、訪れてよしの街を目標の一つに掲げて、街づくりを行っています。金剛で紹介した魅力的で価値ある歴史的、文化的資源を生かし、街の魅力を維持発展させる取り組みや、回遊性を向上させる取り組みなどを、気配り、思いやりのある街歩きのマナー等の呼びかけと合わせて、地域の皆さんと一緒に進めます。詳細は、区ホームページをご覧ください。区ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/。問い合わせ、市街地整備課、荻窪まちづくり担当。